多くの人の言葉があなたの耳に届き、いろいろな考えがあなたの思いを巡っていきます。しかし愛する子よ、私の言葉が真実であり、私の言葉があなたを正しく導いていくと称されます。私の言葉を受けなさい。御言葉の中にあなたの行くべき道が示され隠されていると、あなたは御言葉の中にそれを探し、私の言葉を聞きなさいと称されます。私はあなたが分かるようにあなたに語りかけ、あなたに言葉を与え、あなたに道を示そう。それはあなたの人生を正しく導き、あなたを勝利へと喜びへと導いていく年はございます。その私の言葉を受けなさい、その私の言葉を聞きなさいと主は仰されます。
決して決して諦めてはなりません。このあなた方はこの諦めてはならないと主は言います。絶望的な絶望の彼方から、このあなた方が祈るとき、この祈りという武器を用いるとき、この不可能の壁を打ち破り、私の手は伸ばされると主は言われます。今回のユリカ姉妹に起こった事柄は、この念頭、この胸に与えられた希望であり、印であると主は言われます。この方々は絶体絶命の男に追い込まれた時に、決して決して諦めてはなりません。私に祈るこの武器を大胆に用いていきなさいと主は言われます。
心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして神である主を愛しなさい。そして自分を愛するように隣人を愛しなさい。この私があなた方に与えた戒めを私はもう一度語ろう。そしてあなた方は自分を愛する隣人を愛するとき、まず祈りから始めなさいと主を教えます。神を愛するとき祈りから始めるように、隣人を愛するとき祈りから始めなさい。あなたがひだおって隣人のために、あなたにとって最も近い人の隣人のためにひだおって祈り始めるとき、私はあなたに言葉を与え、祈りを与えよう。それはあなたに神の手を見せ、神の真実を表していくと主を教えます。あなたは不可能だと思ったそのところから、あなたは祈りにあなたの心を収めるとき、不可能の壁が破れ、あなたの内側から神の愛が流れていくようになると主は申されます。最も近いもののために祈り始めなさい。そこから全てが始まると主は申されます。
Oh,
あなたの祈りは香ばしい香りとなって天に届いていることを覚えなさい。確かにすぐに答えられない祈りがあります。しかし諦めてはいけません。私の時は完全であり、私は最善の時にあなたの祈りを豊かに答えていこう。不可能に向かって恐れずに祈りなさい。また私の言葉を求めなさい。私はあなたに語り、言い送ったことを必ず成就すると主は仰せられます。
私はこの御体となる教会で、この礼拝のただ中であなたに語ると主は言われます。それは心を開きなさい。この私の言葉を受け取りなさい。この言葉が種となり、このやがて茎が伸びて、そして花を咲かせ実をつけるように、あなたの人生にこの大いなることをなすと主は言われます。
悲しんではなりません。私はそのあなたの悲しみを喜びに変えます。私はあなたの人生に起こった全ての話題を益にしようとしようとしています。あなたの人生にとって遠回りと思えたことからは何一つ無駄ではなかったことを思うでしょう。あなたにとって最も苦しみだった季節が宝となるとしようとしています。それが十字架の恵み、それが十字架の力、復活の希望であるとしはございます。愛する子、それへ感謝をされなさい。そして大胆に私に祈りなさい。私は全てのマイナスを息にし祝福に変えると主はございます。ほふられた子羊は力と富と知恵を受けるにふさわしかった。勢いと生まれと栄光を捧げ、心からあなたを褒めたたえます。ほふられた子羊は力と富と知恵を受けるにふさわしい方。勢いと生まれと栄光を捧げ、どこまでもあなたについていきます。誉れあれ、賛美あれ、御座に座る方に子羊に栄光が常しえにあるように生まれあれ、賛美あれ、御座に座る方に子羊に栄光が賛美を住まいとされる主はここに住んでおられることをありがとうございます。ご臨在を心からありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。多くの時をありがとうございます。またあなたの素晴らしい足と奇跡の証をありがとうございます。天の様、また素晴らしい特別賛美を心からありがとうございます。大聖天の様、そして今日集われたお一人お一人を心からありがとうございます。また今集われたアルムスイングのプロデューサーの方ですけども、この方にインタビューしたのを今回書いていますので、ぜひですね、山田ゴスペルクラブがインタビューしたんですね、後で読んでいてほしいというふうに思いますし、また用いていただければというふうに思います。それとですね、さっきも言いましたけど、ゆりか姉妹が、本当に神様の恵みによって手術がなっただけではなくて、もう無断ではなくてもう退院してよろしいということでですね、本当に、まあ、完全にまだ癒されたわけではないんですけれども、通院をするわけですけれども、まあ、クモ膜下で倒れて2週間で退院に至るというのは普通めったにないことですので、本当に奇跡を起こりました。本当に神様に、ね、感謝をしたいと思います。予言でもありましたけども、これは、まあ、私たちの大きな励ましですね。ですからどうぞ皆さんですね、この11月1日私たちにとっては、何しろね、新年と言いましょうか、新しい年と11月からは新しくするというふうに思っていますので、スタートの時に起こりました。ですから、ね、この1年ですね、皆さんの人生にいろんなこう思いがけないプラスもいっぱい起こるでしょうけども、困難やマイナスがいるかもしれませんけど、 神様に期待していただきたいと思います。こういう奇跡をたくさん私は今年見ているだろうと思いますので、主に期待していただきたいというふうに思います。それとですね、先週は九州牧師会、長崎牧師会とかいろいろあったんですけども、その中でいろんなお話を聞きましたけど、一つ面白い証があったのでね、お話してありますけど、それは宮崎でなんですけれども、宮崎牧師が今バイトしているところの店長が、お話したときに 先月ですかね、来られまして、正解にその時、与えるものは受けるって説教したんですね。で、1年ぐらい前に救われて、ですごくね、本当に信じてるんですけれども、教会には来れない、世界にもなかなか来れなかったんですけど、本当に最初に来られたんですね。でその人にいきなり与えるものは受けるっていうのはどうかなと思ったけど、聖霊の授業で話したんです。そしたらすごく心に入った。でそのメッセージがすごく響いたみたいですね。もう面白い人ですね。でそれでその次 の先月の聖火の時にですね、すごく忙しい時期だったそうですね。だから南君はその店長にもう申し訳ないなと言えなかったら、店長の方から聖火の前の日に、明日の聖火だよねって言うから、はいって言ったら、じゃあ行くからって言われたそうですね。正解ですね。で、つまらないですかね。で、来られたわけです。で、私よりも早く着いておられましたね。私は熊本から一番のバスで行ったんですけど、ちょっとギリギリに入ったんですけど、もっと早く来ておられて、最後も後片付けまして、全部、その日はお休みの取られていました。で、ここで言ったときにお祈りしたんですね、最後にね。その時に、詳しくは言われなかったけど、境内のことを言われたんです。ちょっと境内が厳しいので、祈ってほしいと言われたんです。細かくは言われなかったけど、他もあったんですよね。いろいろやって、その境内のことを手に乗って、速やかに具体的に神様の助けの手を表してください。あなたが言って働くことを分かるように、この方に分かるように、はっきり神様が分かるように、速やかに具体的に神の助けの手を与えてくださいって言われたんですね。で、それで私はもう、次どこだったかな、鹿児島かな、なんかに向かったんですね。で、彼も、後片付けまで全部して最後に、また来月来ますってこう喜んで帰ってくれたんですね。本当にすごくいい顔になって帰ってくれたんですね。すっきりしてね。それで後で聞いた話は、これ話したと思いますけども、帰って行ったら、少し前に辞めた人がいて、アルバイトの方、しかも長期でやってたみたいで、ご両親がわざわざその子と一緒に、お礼に来られたんですね。息子が随分長いでお世話になりましたって、お礼に来られたみたいですね。で、それで、そこではそんなしょっちゅうない人ですけども、来られたんです、わざわざ。で、その時に、5000円の商品券を持ってくれた。で、その祈った直後だった。帰ったらすぐにその人がその両親とやってきて、本当に愛でお世話になりました。そういうことはめったにないんだけど、言いに来られてまだそんなことをしたというのは、嬉しいがあったんですね。そして5000円の商品を持ってくれて。で、実はその時その人は、1000円もなかったんですって。だからね、珍しいんですけどね、1000円もなかったのちょうど本当に切れてた。そういうこと聞いてないんです。私は知ってませんよ。後で教えてもらったんですね。だから、感動したんです。そして、彼は、これ間違いなく祈りの答えだと思ったんで、彼は。おいでなく喜んで興奮して、その、南君にね、南牧師に、うわーっと、大喜びで、それで、もう、本当に助かったんだ、大喜びで感動した話をされたそうですね。そしたらですね、2週間経ったら、また、本当に困ったんですって。ちょっと2週間経ったら、また境内がちょっとね、いろんな事情があって、ちょっと医療があるんでしょうね、今ね。厳しくなったんです。非常に厳しくなった。これでね、はーっと、本当にハッと思います。2週間前に祈ってもらった時に、一緒に祈った時に答えられた。今度は自分一人で祈ってみよう。自分一人でも答えてくれるはずだと思って、彼はね、まだ恋愛は超えてないんですね、仕事があるから。でも、正解は最近来てるんですもんね。真剣に祈ったそうです、神様に。神様を助けてください。真剣に祈った。祈った後、何をしたと思いますか？祈った後ね、宝くじ買ったんですって。いいですか？これは別に進めませんからね。買うなと言いませんけど、買うと必ず答えられたら言いませんよ、決して。でも、彼は真剣に乗った後に、宝くじを買ったんですって。ね。そしたらね、4等が当たったんですって。2万円。ね。で、彼はね、興奮しちゃって、今まで当たってないんでしょうね、きっとね。もうびっくりしたんですって。俺みたいなもんでも、そういうことね。僕俺みたいなもんでも祈ると答えられない。神様は本当によく帰ってですね、もう興奮して、喜んで興奮してですね、南君に南君も驚くくらい興奮して、言ってきたんですって。あんまり喜んでて、結婚まだしてないんですけど、お付き合いしてる方がいて、でもう結婚考えてお付き合いしてる方がいて、だからその中でちょっと、その方もちょっと状況が厳しくて、ちょっと鬱気味なんですってね。かなり厳しい。その人はね、あんまり彼が喜んでるからね、何があったのって聞いたんですって。だから実はね、最近ね、教会の人になって、で信じてて、こういうことがあったから、他にあったらこうだったって、全部話したんですね。で、その人がですね、私もぜひ連れてって、次は絶対私も連れてってこう、もうお願いしてきたんですって。 私に感謝したいというだから宝くじ買ったら当たりましたは決して言いませんよ。言いませんが、あの彼の場合は本当に真剣になってその神様はそれを良しとされたんでしょうね。だから次買ったらまた当たるとも言いませんよ、決して、ね、でも少なくともその日から本当にそれを通してね、神様の愛とね感じて、そしてねそのちょっと今お付き合いしている方はちょっと接し的にきついんですけど、その方もなんかあんまり彼が喜んでるので喜んで次は来たいと言ってます。ただ水曜日ないと来れないって、今度火曜日なんでね、12月は水曜日に移したんですけども、ちょっと11月は火曜日なんで来たいけど来れない状況で悩ましい奇跡が起こってくるようになってるんですね。面白いなと思いますね。神様ってのは愛深いですね。彼はそのことを通して神を体験したんですね。で、今年ね、いつでも祈っていいんですけど、今年はその長崎教会はすごく祈るっていうことを神様すごく促しておられるんですね。で、こういう話をたくさん聞くんです。ぜひ皆さんですね、その小さなこともすごく大切な大きなことも、でもう無理だと思ったとしても祈ってほしいんです。信仰を持ってね、きっと答えられると思って祈るのが一番です。でも私たちはいつも信仰を持ってるわけではない。無理かなとかね、こんなこと言うとどうかなと思っても祈る。例えばゆりかさんが手術なしで延期になりまして、緊急には大変になりましたけども、一番最初私がお祈りした時に本人は覚えてないんですよ。記憶が全部なくなってるんです。本人はっきり言ったんですね。手術なしで退院したいってはっきり言ったんですよ。それは心にすごく残った。でも本人は私と妻の顔だけ覚えてるんです。パッと入ってた瞬間だ。あと何にも覚えてないんです。やっぱり細かいんですね。ところがね、そのことが起こったから、私は九州の民間にも、東京の人にも、ちゃんとその、手術なしてた、できるようにって言った。もう正直に、コスタ牧師を言ってられました、正確にね。私は正直驚いて、正直ね、私も一応祈ったんだけど、もう手術のことしか頭になかった。手術なしになるとは思ってなかった。だから、手術がうまくいくねって、手術なしで一応祈ったけど、でも、手術がうまくいくと思ってた。でも本当に皆さんが祈ってくださったので、手術なしになって喜んでるって月曜日に会えたの。月曜日の世話の時にね。そしたらですね、私月曜日時間が早く着いたので、ちょっとお祈りに行ったんです、また2回目ね。随分明るくなって話ができた。で、日曜日の長崎からその世界に寄ったでしょ。あの時は夜も眠れなくて、頭痛が激しくて、吐き気があったんですけどね、月曜日に聞き損に行ったらですね、昨日の夜から楽になったってことなんですよ。ものすごく嬉しかったですね。だから本当に会えた本人が、昨日の夜から随分楽になりました、まだちょっときついんですけれども全然楽になりましたって言われたんですよ。やや感動しましたね。そしてその後九州牧師会での福岡坂井先生が祈ったんですね。で、少しでも早く退院できるように11月に必ず退院できないと祈ったんですね。まあ信仰ですね。私11月に祈ったんですけど、ね、でその時も次また木曜日検査があるんですけども、その時に、ね、もし本当に何か悪いなら手術早くした方がいいから、手術でも本当に手術なしでできれば11月に退院してほしいと思ってました。心から思ってましたけど、本当に退院できるかというとね、そこまで信じきってたかというとね、そこまで信じきってたわけじゃないんですね。でも真剣だったんですよ。で、コスタ牧師も九州の人たちも聞いたの、私皆さん手術なしでいけると思った人どれくらいいますか、手ありませんって言ったらね、一人みたいになった。でも真剣だった人いますかってほとんどであった。全員ほぼ全員であった。だみんな真剣に手術なしでって思ってたけど、手術なしになるとは信じてはいけなかったから無理やろうなと思ってたんですね。でも結果的には手術なしでこんなに起きましたからですね。なんでね、信じて祈るのが一番強くはしないからね、それは一番素晴らしいことです。でも無理かなと思ったり、こんなことやろうと思うかなと思うとか、でもそれでも祈るとき神様は、ね、手を伸ばしてくださるから、しばしばいつもと言いますがしばしばなんですね。だからどうぞね、今年は自分に関しても自分の家族に関しても、ね、本当に奇跡を信じて期待して、信じなくても期待して、ね、無理かなと思っても神様に祈ることをぜひしていただきたいというふうに思います。さあ、それでは今日のところに入っていきたいと思いますが、今日は先ほどマタイの福音書の14章28、29を開いていただきました。もう一度読みしますね。するとペテロが答えていった。主よ、もしあなたでしたら私に水を歩いてここまで来いとお命じになってください。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水を歩いてイエスの方に行った。さっきも言いましたけど、今日はここを詳しく話すというよりも、ね、先週お話ししました今年与えられた御言葉、ここに書いてますね。なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私の信仰、これこそ世に誓った勝利ですという、この御言葉ね、信仰が世に勝つと書かれていますので、この信仰についてここから学んでいきたいというふうに思っています。一緒に大きな声で読みましょうかね。1の3で、ね、これ言葉ですからね、1の3、なぜなら神によって生まれたものは皆 世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に誓った勝利です。アメン。これね、信仰を持って、ね、言ってください、ね、もし問題を持っている人は特に、ね、持ってきたけどね、言いますよ、1-3。なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に誓った勝利です。これは先週お話しましたけど、神によって生まれるというのは、命は全て神によって与えられているからみんなそうなんですが、ここで言ってる神によって生まれるというのは、十字架を信じて私たちの罪の身代わりに十字架で死んでくださり、呪いや裁きや病の全てを引き下さった、この十字架を信じて新しく生まれた人、命をいただいた人は全員世に勝つ、命をいただいて神のもとされる。そして実際世にも勝つって書いてある。だけど実際には勝ったり負けたりして、勝つはずなのにそうでないこともある。どうしてだったら、私たちの信仰、これこそ世にあった勝利です。つまり信仰を通して私たちは世にあって勝つ。社会であっても、家庭であっても、あるいは学校であっても、その皆さんの地域であっても、そのいろんな世と触れますけど、その世にあって信仰を通して勝つということをお話しました。じゃあ信仰って具体的に何なのかというと、まあ、いくつかあるんですけど、今日はそのね、まず基本からいきますね。信仰って何かってね、もちろん神を信じるんですね。イエス様を信じるわけであります。ね。で、神様を信じる、イエス様を信じる。でも、イエス様ってどんな人か、神様はどんな人かって知るためには、聖書を通して私たちは知りますし、こうやって教会に来て、一緒に、ね、人々の証や、この聖書の話を通して知るわけですね。で、その神様を信じるんですが、もうちょっと具体的に、じゃあ神様を信じてどういうことでしょう、ね、これはね、神様の言葉を信じる。というのは、神様はどういう方かというのは、聖書を通して私たちは知るわけですね。で、神様を信じるということは、もうちょっと具体的に言えば、神様の言葉を信じる。二つありますけど、ね、神様の言葉っていうのは、例えば、難しければ、ロゴスとレーマっていうんですけどね、ロゴスっていうのは、ちょっと難しいけど、普遍的な真理ともよい。いつでも、どんな時でも適用できる言葉です。聖書に書かれてある、いつも喜んでいなさい、絶えずいなさい、すべてのことに感謝しなさいって言うんですね。でこれは、いつでもどんな時でも適用できるわけです。だからどんなことでも全てのことを感謝しなさい。なぜかって言ったら、ロマ書に書いてある、神を愛する人々によって、ね、全てのことを働かせて生きとなる。これも、いつでもどんな時でも適用できる。だから、どんなマイナスや嫌なことがあっても、私たちは感謝すると、神様を愛する人っていうのは神の言葉に従うから、感謝して御言葉に従うと、全部益になるわけですね。だからクリスチャンは、どんなことが起こっても、感謝する。感情が、わーっと感謝しますってことなわけですね。何かあったら、すべてのことを感謝していくと、必ず神様はすべてのことを益にしてくださるってことになる。これは、特別ね、その言葉がね、心に強く響いてこなくても、そういうふうに思えなくても、その言葉を受け取ってそこに従っていくと、必ず益になるんです。すべてのことを感謝する人は、必ず祝福を受けます。そして、いつも喜んでる人は、最初は感情が強くなくても喜ぶ方を選んでいく人は、必ず祝福に預かっていきます。約束だから。これはいつでも適用できる。でもですね、もう一つある、レーマっていうのは特別に語られる言葉って確かにあるんです。それは何かというと、例えば病気になります。ね、で、ゆりかさんが奇跡的に回復してきました。秋元牧師もたくさん癒しがあります。ね、ここにもですね、いっぱい癒しの証しを持っている方がいらっしゃいます。ね、神様は病気を治してください。聖書を見ると、神様は全ての病気を治すことができる。確かにその通りです。でも、すべての病気を治すことができるし、他の人がいろんな奇跡を体験したから、だから私のこの病気も必ず治るって言い切れるかというと、これは別物なんです。神様を治すことができるけれども、この病気を治すかどうかは、神様の言葉をもらったときに断言できるんです。わかりますか？なぜなら、神様は天に召されることもあるし、ある期間あえて病気において訓練させることもある。だから今の牧師は、かなり長い間病気でした。でも今、もう60歳になりましたけどね。もう一遍人生をするとしてもまた通りたいって、本当に心から思うと、ね、それぐらいその病気の期間が自分の人生って、今は宝だったと思うって、その時は思いませんよ。今は宝だったと思うたら本気で言ってると思います。そこで彼は信仰の土台と恵みを受けてますからね。それ今は言うわけですね。そんなのに、神の特別な計画がある場合があるので、だから、このことに対して、いろんな問題を直面した時に、神が解決することはおできになる。当然できる。治すこともできるんです。もちろんです。でも、だから神様治してくださるってこういうためには、言葉を受けることがある。言葉をもらうとき私たちは、間違いない。その言葉に立てる。現状はどんなにも、どんどん悪くなっていても、治れる。問題がますます問題がますます混乱していっても、大丈夫って言い切れるんです。言葉がある。 つまり私たちの信仰は何が土台かというと神の言葉なんです。あるいは神からの言葉なんです。その言葉が土台なんだってことを知ってほしいですね。やみくもに信じるのでもない、自分でこう思い込むのでもない、言葉がないのに信じる場合は何かというと神道と言います。わかりますか？思い込みですね。あ、本当に神様から言葉をいただいたならば私たちは間違いなくそこに立っているんですね。で、ただね、吟味しないといけません。やっぱり自分でね、こうどうしても言葉をね、取りたくなることがあったら確認が十分にしてほしい。で、確認できたならその言葉があるとき私たちは間違いなくそのことに対してね、神様の直してくださるとか解決してくださるってこう安心してたっていうわけですね。ただね、言葉の中にもいろいろあるんですね。例えばね、これね、ちょうど見ないから、与えなさい、そうすれば自分も与えられます。こういう言葉が来た場合、これが来た場合は、与えたら与えられたからね。あ、神様ありがとうございます、これで私も与えられるって思うっていいんですけど、必ず与えられるんですけど、それは与えたら与えられる。例えば、求めなさい、そうすれば答えられますっていう言葉が来た場合、求めないと答えられないんだ。無条件のものは、例えばね、身を私は全て新しくするって言葉が来ましたね。これはいいですね。私って神様でしょ。神様が全てを新しくするって言うんだから、もう信じればいいわけです。ただ見よってあるから見ないといけないので、見るためには教会にしっかりいるとか、その神様を新しくするって言った場所、家庭なら家庭、職場なら職場、学校なんか、そこにしっかりいて見ないといけないんですね。見よが条件だから、見よだけだ。あとは神様を預かるわけですね。で、条件ってあるんですよ。ここは確かに大事なんですね。例えば、死を恐れる者には乏しいことはないってね、ジョージ・ミラーはこの言葉で、生涯支えられました。大規模読書の自分の言葉でした。よく言われますね。本当に支えられた。でも一回だけね、新学生だった頃ね、いつもそうやって祈ると神様はね、いろんな方法で支えてくださったのに、一回だけね、なんか心がちょっとね、こう祈ろうとするとうまくいかないんですって。で、その時支えられなかったんですって。で、なんでかなと思ってたらね、しばらく経ってね、電話があった、ある親友だった方が、よく研究してくださる方がね、その方が電話して、わざわざ電話してきてね、実は、あれ、秋元君、君に献金しようと思って郵便局まで行ったらね、妨害が入って献金できなかったんだ。だから帰ってきた。もう一回行こうと思ってもう一遍行ったらまた妨害が入って献金できなかった。だから僕は分かった、神がストップしてると思う。だから今回は献金しないから、ね、神様のストップが来てるから献金しないからってわざわざ電話してきたんですよ。そんなおかげは見えません。でもその電話を聞いた時ね、怖くなった。はっきり分かったんです。その前ちょっと祈った時ね、なんかこう今一つ祈りができなかった、分かったんですね。死を恐れてるのはちょっと死を恐れてるかなと思ったけど、なんかもうそれ以上突っ込んで祈るのはいいからもうあやふやにしたんですって。そしたらね、その電話があった時ね、なんかここ怖くなって、神様すいません、本当に死を恐れてませんでした、真剣に悔やんだんですって。本当に死を恐れてます、本当に悔やんだんでね、行ったら再びね、させられるということですね。私よくわかるんです。私は神様に伝えてきたから、これはね、すごくわかります。で、例えばこの与えなさい、そうすれば与えられます。実はこれ、ね、10月頃は私繰り返し語られた。ここでも説教しました、ちょっと説教しましたね。で、私一人説教には自分を語られた。それでね、お米流しをしたでしょ。お米はですね、来るんですね。本当に先週なんかね、ある牧師がですね、今日はね、ちょっとね、時間がなくてね、ね、いつもね、いろいろね、差し入れするのができなかったからね、ちょっとすいませんとか言ってね、あるところでミスターマックスに寄るんですね。こっちのミスターマックスみたいなところね、向こうのね。ね。それでね、ナイスマンってね、お米がいいでしょ、米がとか言うからね。えって思ったんですね。だから10キロのね、米を買ってくれてですね、グレープフルーツ。これも私の妻が好きなんですね。まあ、妻と結婚したらグレープフルーツが食べたことがあったんですけど、グレープフルーツね、朝食べるといいそうです。山本牧師が言っておられました。看護師の方ですからね。体が復活するんですって。で、グレープフルーツね。それをね、安い方じゃなくて高い方を10個買われてですね、でどうぞって買いました。それだけじゃなくてですね、私スイカが好きなんですけど、メロンも好きなんですね。別の方がですね、その教会の別の方がまたメロンってなんかね、すいません、食べることになると興奮しますけど、差し入れてくださった。それが火曜日。それで私が戻ってきたら、木曜日かなんかに、ある方が、あるシスターの、荷物を持ってきた。それは何かあったら、それも米。次から次にお米が来ますよ。でも私、お米だけはね、妻と一緒にね、これはね、与えなきゃならだって言ってね、お米がいっぱい来たからね、片っ端からって言ってちょっといいかな、いくつかの箇所に与えた。ね、そしたらお米が本当にくるくる。で、ジョージさんが面白いと言いましたよね。お米屋さんみたいにお米が来ますね、と言って。 そこまで言えば、でも信仰の告白かなって思いながらね。これだからね、あのまたね、あのそれを別のところに持っていきました。与えたらくるんですよね。だからね、与えないものなんですね。それは全く動きません。もうちょっとしたら明かします。あのちゃんと与え始めましたから来始めた時に言います本当にお米を与えたらお米はもうどんどん来るんですよ。言われた通りでしょ。リンゴとですよね。でね、実はそう言われながらちょっと与えなかったものがあるんですって言ったらね、そしたらね、それに関してはね、せっかくってね、もうちょっといるのにね、もうちょっともう結構いるのにね、もうピタッと止まってこない。はぁーって私ね、なんかね、こんなにシビアなものなんだなと思って、ちょっとね、まあ、神の言葉ってすごいですね、思ってます、ね、だから皆さん、あの言葉ってすべてのことを感謝しなさいっていうのは本当に聖書の言葉で、そうすればすべてが生きるなって書いてあるから、本当にする人はね、神の言葉なんですね。で、条件があるときは、ね、霊まで語られたとしても、条件があるときは、それを話す。こうしなさい、そうすればこうなるとかね、求めなさい、そうすれば出られますからね、死を恐れるものは欲しいことがないとかね、その条件を話す。つまり、神の前にですよ、本当にそのことをする。その時に主は約束を必ず果たされるということをね、どうぞあの覚えててほしいと思うんですね。で、あの今日のこの聖書の箇所はですね、ペテロが実はみんなで船出したわけですね。そしたら船が あるところまで行って、ガリラヤ湖畔あるところまで行って、ペテロたちは漁師ですね。だからガリラヤ湖のプロ、しかもガリラヤ湖のプロの漁師。ガリラヤ湖畔も小さい時から浸水して、いつも言うようにペテロは弟子にならなかったイエス様のガリラヤ湖畔漁業組合長、西部地区の代表はペテロ、東部地区の代表はヨハネって感じだったと思うんですね。ヨハネ相戻ってすぐもありますからね。で、それぐらい本当に専門家でよく知ってたそのペテロたちが船でしたら、すぐ嵐が来れば戻ればよかった。ある程度行ってから嵐にあってですね、前にもしろ向けなくなった。そして真夜中頃、真夜中のちょうど牛蜜時って言うんでしょうね、3時ぐらいですかね、こうちょうど真っ暗な時、今みたいに電気ありませんからね、真っ暗な時にね、イエス様が一人に祈っておられたんですけど、海の上をね、湖の上を歩いておられたんですよね。最初ね、びっくりしてね、幽霊だーって言ったの。イエス様の幽霊だって知ってたと私は思ったんですが、実はね、当時ガリラヤではね、湖の上に、ね、海の上に幽霊が出るというふうに言われてたんです。日本の場合はよくお墓でしょ、お墓で足がないのがふーっと出てくるってのは日本のお化けですけど、お化けという幽霊ですけども、向こうは海上に出るっていう言われてたんです。これ本当に、ね、だからその弟子たちが思わずも幽霊だと思って襲われたのは、まあ、あながち分からないわけでもないわけですね。だって夜中にね、嵐でこう道もなくても行かないってことは、ペテロの漁師の彼らがどうしようもないってことは本当に怖かったと思うんですよ。真っ暗な夜そこにふーって来たらやっぱ怖いでしょ。だからだって水の上歩いて来ると思わないでしょ。まさかイエス様だと思わないから、わーって恐れたら、イエス様が私で恐れることはないって言った。あ、イエス様だと思った。ここからなんですよ。普通ここでみんなお話をしまいなんで、あれ様ですか、早く来てって言うの。普通はペテロってのはね、今まで怯えててね、幽霊だーとか言ったらね、イエス様って来た瞬間ですね、このペテロの早変わり、イエス様、あなただったら私に来いって言ってください、あなたが言われれば私も水の上歩けますっていう、ものすごいですね。イエス様を幽霊に間違えて今度は水の上まで歩こうっていうでもね、ペテロの人はここなんですよね。イエス様が言ってくだされば、あなたが言葉をくだされば、言ってくだされば、私だって水を歩ける。すごい信号ですね。だから言葉なんです。こうは言ってないですよ。イエス様、わかりました、あなたは水を歩いてる、じゃあ私も行きますから歩かせてねって言って、言葉をもらう前にね、イエス様、あなたは歩くんだ、私も歩かせてください、あなたのところに早く行きたいってパッと踏み出したらいないでしょ。言葉をもらう前に自分で勝手に行ったらいないでしょ。そうですね、ちゃんとイエス様に命じてください、言葉をください、あなたがおっしゃれば私はできますって。そういう言葉をもらってます。言葉を、彼はその言葉を信じて、言葉をもらった後に船からね、はっきり書いた人29です、来なさいって言われた。でカンですね、これでもね、ヘブル語でボーだったかな、なんかなんですね。で、そこでペトロは船から出て、勇気ありますね、来なさいって言われて、船から出て店の歩き始めた。皆さんね、今年奇跡を求めてください。例えばゆりかさんのお父さんもそうですよね。この真っ赤な習慣で手術しないと大変そうなことはないですよね。本当に記憶なかったんです。綺麗な、本当に綺麗なんですよ。なのにね、ああそうですね、でなんですね、 今年はね、皆さんのいろんなことが今ある問題、これから見せている問題に対して神様の言葉を求めましょう。そしてその言葉に応答してね、踏み出していくんです。水が歩いたわけです、ペテロがね。いつも説教されるのね、この後ペテロは沈むんです。水が歩いた後にね、パッとね、こう周り見てね、イエス様が見てばいいのに周り見てね、パッと周り見た瞬間、風の音が聞こえる。風の音が聞こえると同時に波が立ってるのが見える。状況が見えた瞬間ね、アヤムヒューマンビーンってね、私は人間だと思った瞬間、ずーっと漏れるわけですね。イエス様から目を離した瞬間漏れる。ね、これも別の説教になるから今日詳しくしませんけど、でも助けてって言った瞬間すぐイエス様助けてくださいますから、これも益です。何かあったペテロは2回水を歩いたんです。今度はペテロはイエス様に手を引かれて、2回目はイエス様に手を引かれて水を歩いた。私は知ってる限り水を歩いた人はペテロしかいません。でみんなこれ溺れた説教ばっかりさせられる。みんなするペテロかわいそうですよねでもペテロだけですよ、水を歩いたのは。何か知ってますか？彼だけがイエス様の言葉を、言葉を求めたんです。その言葉に応答したんですね。何ですか？多くの人はね、クリスチャンでね、世に勝てるのにね、神様にこの言葉を受けて神の言葉に立つんですよ。そしたら実はね、今敗北しているところとか、今もう日朝三朝ぐらいになっているところにね、言葉をいただいて、その言葉に立ってしまいますとね、神の奇跡が始まるんです。神の技が起こるのです。私たちは世に勝つもの勝つために、世に勝つものとして神様から救い出される。キリストは十字架で私のために命を懸けて死んでくださった時、私たちがもう世で敗北しないために、世の苦しみから救い出されるために、そのためにイエス様が命を懸けて死んでくださったんです。私たちはこの方に言葉をいただいて、この方から言葉をいただいて、勝利の中を歩む、奇跡の中を歩むことがね、神様の願いなんですね。でそのことをね、ぜひ皆さんね、覚えていただきたいというふうに思います。いや、神様が言われたらね、本当に真実なんですね。もう終わりますけれども、実はですね、今私ブログを書いておりますし、ね、私ブログやめようと思ったんですね。そんなにアクセスも伸びないしね、コメントほとんど入ってこないしですね、住人家族の親バカ日記となってですね、はっきり信頼して始めたんです。ある時からちょっとね、あなたはこれで書く練習しなくてっていうかね、だからちょっとね、そしたらですね、子供からクレームがつくわけですね。私のことは分からないでとかね、やっぱりそうでしょうね。特にね、年子の子たちは嫌でしょうからね。で、奥さんのことを書いたりしたらですね、下手なこと書くと怖いわけですねだからね、結局何も書けないなと思って、それでまあ、それでもうやめようと思った。ちょっとね、鹿なんかにしようと思ってね、なんだかな、なんかラブレターツーマイドーターアンドさんかなんかしてね、ちょっとかっこよくしてね、もうなんか、ね、適当じゃないけど、まあ、鹿なんかを書くことにしようかと思ったんです。いい案だと思ったな、人間的にね。私に言われたんですね、いつ私がやめろと言ったって言われたんですね。私が言って始めたことをあなたは私が今にやめるのかと言われたんですね。それで言われたら続けなさいって、必ずこのブロックからテレビを開くと言われたんです。本当は私がこのブログで必ずね、必ずこのブログを見てね、教会以外からねブラグを見て ね、そして触れられる人が与えられてたんですよ。正直に信じてたかというとね、どうかなと思ったんですよね、正直なところね。でもそれでもいいやと思って、まあ、毎日書くわけじゃないですけど、時々溜めてなんですけど、溜めて書き始めた。だからね、佐世保に行ったらですね、ある時ですね、言われました、まあ、外から来た人ね、毎日ブログを見ていました。と思ったんですよね。でまた今回、今週の書いた時もね、その方、ご親友がね、その方、奥さんがね、朝だったら奥さんが来たんですよね。毎日夫婦で見ています。そして、ブログを読むと、信仰のヒントが与えられて、あ、ここから私たちと違うって、もう何度も今週は特に、なんかそれで、すごく分かりました、信仰のことが分かってね。どこで分かったのって言ってくれたんですよ。私にとってはものすごい励ましだった。具体的に言われたんですね、あそこのところでとかね。ああ、あれね、とか言われたんですよね。私なんかすごく半期さんが慰められた。そしたらテレビが来たんですよ。テレビが聞いたら新成人の番組のやつを見てきたそうですけども、長崎国際テレビ、NIB からね来たんです ね。で昨日試合がありました。まあえらい長い時間がありましたけどね。で結局11月21日、今週の土曜日のお昼に放映されます。 なぜ国際テレビ11月22日の、まあね、11月22日をいい夫婦って言うんですって、いい夫婦って言われて、あの名前知られたらいい夫婦なんですってね、夫婦言ってますけど、ね、これで、ね、あの、2組取ったんです。もう1組は70代かなんかの高齢の夫婦と我々なんですね。これで、それを報酬を、ね、まあ、私たち何回もテレビ出てますけど、久方ぶりですよね。でなんか私ね、今回そのブログを直接見てじゃないんですけど、なんか、ね、神様のものなんて思いましたね。はっきり思いましたね。本当に主が言うことからやるんだね。見事だなと思っています。ね。でね、面白いですね。まあね、神様の言葉を与えられたら、神様はなさる。ただ、本当に神からの動画は吟味したり、確認することはとっても大切です。ですから。でも、神が言われたら、必ずその言葉を上手に。私たちはその神の言葉の上に立つ。その NIV が来てくれたわけでですね、うちはきれいになるし、教会もきれいになるし、もうテレビ様々ですよね。ただお願いしてください。やっぱテレビって、ね、空中の菌と戦ってるんですよね。ものすごい当たってありますね。ちょっと尋常じゃないですね。その話が来る前に当たってあったし、昨日撮った後ものすごいきついでね、昨日説教の準備っていうのがフラフラでしたよね。ああちょっと尋常なかったですね。だからね、やっぱテレビってすごくあの、ね、だからでこれから編集するんで長い時間撮ったんですけどね。でも実際放映されるのは6分から9分の間だって言ってましたから、あの本当に神様にこの声がされてね、私たちじゃなくてね、結局あの、一緒にいて許し合うってことだったんです。あの最後にどうしたらね夫婦円満仲良くやっていけるかってね、一緒にいて許し合うっていう、それで、ね、あの神様の話をしたのゴスペルのことでね、ゴスペルが流行ってるけど、あのゴスペルが流行ってるけど、ゴスペルは一時気持ちがすっきりしてましたけど、また問題が起こる。本当に神様に向かって一緒に歌うと、神様と同盟が落とされて、そこで一つにされるって、まあ神様の話をしたんです。まあ十字話を違って言って神様の話をしたんですね。でもそういうところをねカットされたりするからよくね、そういうことは決してないようにね、あの私たちがどうでもいいので、そこのところが放映されるようにね、編集の時に祈ってほしいと思います。だって私たちね、子供が言いましたね、秘訣だったら子供たちが言うんですね、神様しかないじゃんとか言って神様なかったらこの家族が終わりだよって言って、みんなバラバラ、夫婦もバラバラ、みんなバラバラじゃんって、神様いるからじゃんとか言って、明るく楽しく言ってわーって言うんですね。いいですね。でもね、神様いるから一つ、神様いなければ崩壊です。でも素晴らしいですよね。あのでも世の中はね、いっぱいあるんですね。神様がいれば大丈夫、言葉が与えられている大丈夫なんですね。皆さんね、本当に神の言葉には力がある。皆さんね、自分に関しても、皆さんの友達や家族に関しても言葉をもらってください。それから別にもらわなくても適用できることは、さっき言ったようにね、どんな時にも適用できることは、それを受け取ってその言葉に立って応答していくんです。そういう時にね、必ず神様はね、その言葉の約束を取りなさいです。で、信仰ってのはそこなんです。だから、それを表すために先週話したように、感情に来るわけですよ。ね。小生も飛ばしことはないって言ってるけど、まだそれ答えられてないじゃないかとかね。あれこういろいろ感情が来る。でもね、それはね、信仰の訓練なんで、必ず約束は成就してきますし、言葉はその通りになっているんですね。ね、で、この言葉を回って言葉になってほしいと思います。あの、主は、責め立てる言葉や引きずらす言葉を語られます。もちろん罪は許されません。悔い改めを迫られます。もしそれは、悔い改めの後に来る喜びと大きな資格のために悔い改めを迫られているんです。私たちを倒したり、私たちを見捨てたり、私たちを傷つけたりの言葉は決して語られません。キリストが十字架の上から語られる言葉は、私たちの許しと希望と励ましと約束と資格です。その言葉は、ね、自分のために聞き、あなたの愛する家族や友人のためにもらってください。そして聖書の中にそれがたくさんあります。祝福って言葉は3000、長谷川から8000の祝福が書いてあります。それを私はね、受けていきましょう。そしてその面もね、たくさんあります。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、私たちの人生を、私たちの家庭を、また私たちの前の人々を祝福しようとしていることを本当にありがとうございます。私たちは人生にはいろんなことが許されています。病気や人間関係や経済の問題やいろんな戦いがありますが、あなたはどれ一つとしてあなたに解決できない問題はありません。 どうぞ私たちは御言葉を通して神のお約束に立ち、また神様からの言葉をいただいて、癒しを、奇跡を、助けを、救いを、支えを受けていくことができるように、お互いの人生の中に生活の戦いでするということができるように、またお互いの家庭の中に、また友人の中にするということができるように、どうぞ導いてくださることをお願いします。神の言葉にしっかりと立って私たちが歩んでございますように、神の言葉によって踏み出していただきますように、豊かに導いてくださることをお願いします。癒しと解放のためにお祈りをしたいと思います。病気の方はそこに手を置いて、また問題ある方はそれを神様に差し出して、自分がいい方は家族や友人のことを思い浮かべながらその方のために祈りたいと思います。その前に、先ほど聖餐の時も悔やみをいたしましたが、もう一度短く悔やみをしたいと思います。罪があると祈りが手に届きません。またごくごく一部ですけれども、罪が原因で病気になることがあります。聖書は全ての人の罪だと言っていますので、短く悔やみをしましょう。しゃいました。何をしてほしいんですか。具体的に、素直に、大胆に、あなたの願いを神様にためらわずに申し上げてください。自分のことを語る。また、体が痛んだりするのはそこに聞いてください。また、あなたはその自分のことでない方はその方を思い浮かべながら言ってみましょう。この願いと求めにしゃべってくださいました。天のお父様、キリストイエスの皆によって今、恵みの御台に出てまいりました。一人一人が願っているこの願いを求めよう。手を出すその場所に、また思い浮かべるその方に、今あなたが具体的に足を、解放を、解決を、勝利を、平安と喜びを、解決を与えてください。イエス・キリストの名によって命ずる、癒されよ、イエス様と命ずる、治れ、神道に向かって命ずる、癒されよ、喉に向かって命ずる、主よ、どこにいる、消えてなくなれ、肺と心臓が止めて、野菜よ、気管支炎に触れてください。また水道や肝臓、腎臓に触れてください。エッサンって、エッサンって、野菜よ、腰と背中が痛んでる方に触れてください。それからつい最近転んで痛んでる方に触れてください。エッサンって、野菜よ、不信仰まで行け、窓足のエッサンって、行け、汚れた霊をイエス様と見せる、せっ、境内でね、問題持ってた時ですね、神様は随分解決させましたが、もうまだもうちょっとというわけですね、もう一度私は語ります。与えなさい、そうすれば与えられます。私はあなたが与えている時にあなたを増し加えていきます。これが原則です。与えるには勇気があります。あなたは無理をすることはありません。しかし促されていることは既にあります。その促されていることに従って与えなさい。その時あなたは神の真実を見るだろうと信じています。耳鳴りがしているので、この耳に触れてください。イエス様って耳を、やさいよ、あと鼻、鼻の息は鼻に触れてください。鼻に触れてください。耳、鼻、喉、耳鼻に触れてください。イエス、イエス、やさいよ。非常に近い家族の方を許せないでいる方に触れてください。そう、その方に神様の慰めをください。許す力をください。許して自由になるのだけど、イエス・キリストによって十字架をします。許せないことを与えて、力を許しの力を与えてください。イエス・サンピュー、イエス・サンピュー、この家族の心を殺すという力、イエス様によって許せるようになる。父って来るんですけど、お父さんに対してなんかこうなんか持ってることがいらっしゃるんですけど、こう私は、そのことを そこがそれのことに対する神様の中に手を伸ばそうとされています。あなたは心を開くなら主はそこに手を入れてくださいます。あなたは心を素直にしなさい。神様は愛の方で、無理やりこじ開けたり何かお仕事をされません。でもあなたは心を開いて、神様は私の心を慰めにしてください。素直に言うと、主が来てくださって、そのお父さんとのことに、神の方向で来てくださいます。その時あなたは癒しを受けてあげて、そのことをして、父なる神様、聖書の誠の神様に対してもすごく、再び信仰が磨いている、 喜びが増し加わってくるかもしれません。その方の心に深く入ってください。あなたはその方に触れてください。癒しを与え、慰めを与え、言葉を与えてください。そういうふうにお願いします。イエスキリストやって、イエスキリストやって、やさいよ。皆様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお待ちください。ハレルヤを賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。感謝します。それではお知らせをよろしくお願いします。